14、一般質問。15から18は込み出しです。一般質問とは、生活に関わる市政全般のことについて、市に対して行う質問です。15、総務関係。市役所新庁舎建設検討委員会の立ち上げ提言。金本直政議員、質問。築53年超の市役所本庁舎は、近隣市と比べ老朽化が際立ちます。約16億円の長寿命化改修工事も入札不調であり、今後も修繕を重ねて、竣工から80年の使用を維持するコストは、新築に向けた積み立てや建設費用と比較して、将来の市民に対する財政負担として、本当に妥当なのかお伺いします。また、新庁舎の建設には、調査検討から完成までに10年程度を要するため、耐用年数切れで市民や職員が取り残されぬよう、今から早々に庁舎建設検討委員会を立ち上げるべきではありませんか。総務部長、答弁。定期的な改修工事の実施については、今後、様々な検討を行うにあたっても、その間の建物の適正な維持管理は必要となってくることから、維持管理及び財政負担の面からも妥当であると考えています。市長、公室長、答弁。今年度新設されたファシリティマネジメント推進室を中心に、市役所を含めた公共施設全体の最適化を目指す、朝霞市公共施設等総合管理計画の改定に向けた準備を進めています。各施設の更新等の際には、個別の検討会の組織の立ち上げも含めて考えていきます。その他の質問項目。下水道 BCP。ネーミングライツ推進。地方創生人材支援制度活用。中学校部活動の地域展開、街路樹や公園の植樹施策の推進、災害時物資集積拠点の課題を問う、高堀良太郎議員、質問。大規模災害時には、国や県などから届く支援物資を、どこで受け入れ、どのように仕分けし、各避難所へ届けるのかが重要です。朝霞市では総合体育館や中央公園野球場を物資集積拠点としていますが、床の耐荷重、フォークリフトの運用、天候面に課題があります。そこで大型トラックの出入りが可能で、床の耐荷重が十分にあり、荷さばきや物資の一時保管ができる地域内輸送拠点の整備について、市がこれまでどのような検討を行ってきたのかを伺います。危機管理官、答弁。地域内輸送拠点を整備して物資集積拠点を一本化することで救援物資の情報を一元管理でき、受け入れ・配送の調整が円滑となり、搬入から搬出までの対応がスムーズになることは認識しています。令和6年度には、長野県松本市の防災物資ターミナルを視察しました。しかし、平時は必要最低限の備蓄物資の保管のみで、空きスペースは多いものの、貸し出しなど通常時の活用には制約が多いといった運用面の課題がありました。本市においては、現状では大規模施設の設置に適した用地確保は困難であることから、多様な用途に対応できるよう、官民の事業者と災害協定を締結し、災害対応体制の強化に努めていきます。その他の質問項目。食材費高騰による学校給食への影響と今後の対応。凶悪化する闇バイト強盗から市民を守るために。権淳一議員、質問。昨今、SNS 等を通じて集められた闇バイトによる 凶悪な強盗事件が全国で多発し、大きな社会問題となっています。切実な不安の声が特に高齢者から数多く寄せられています。市民が犯罪の恐怖に怯えることなく暮らせる街を守り抜くため、本市は従来の防犯対策から一歩踏み込んだ対応を急ぐべきであると考えます。注意喚起の現状や実際の対策について伺います。危機管理官答弁。本市では特殊詐欺や強盗被害の防止に向けて、広報誌や市ホームページで定期的に注意喚起や情報発信を行っています。また、お届け講座で、朝霞警察署の協力のもと、市民のご要望に応じて、防犯指導を受けられる機会を設けているほか、防犯に関する講演会の実施、通話録音装置の貸与、青色防犯パトロールカーによる巡回活動や、自治会、町内会を対象とした防犯灯や防犯カメラ設置の補助制度など、地域と連携した安全対策に努めています。その他の質問項目、地域ネットワークの強化、朝霞市内公園の利活用、生活者の立場に立った政策提言について、田辺敦史議員質問、高市政権は国論を二分する政策ということで強行しているのは、安保、武器輸出、規制撤廃。国会でも、副首都、衆院議員定数削減、国旗既存罪創設、皇室典範改正など、国民生活そっちのけのものばかりです。その場しのぎに石油補助金を垂れ流し続けるだけで、気候変動悪化や石油以外のインフレ更新につながり、現在の問題には無対応です。多くの事業者や自治体にも深刻な影響が出ている今の課題を取り組むよう、国に対して訴えるべきではありませんか。総務部長答弁。国の補正1号で、今回、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が決定され、使えるメニューは、従来通りの推奨事業メニューが示されています。こちらは、令和8年6月5日に、3573万6000円が本市の交付限度額ということで示されています。市長答弁、国に対しては、機を捉えて申し入れを検討していきたいと思います。その他の質問項目、憲法の原則、国民主権、基本的人権の尊重、戦争放棄を確認する、子供の権利、遊ぶ機会の保障を問う、地球環境問題、地域福祉の今後等、ナフサ製品不足で苦しむ市民への支援を、石川恵子議員質問、ナフサ製品が出回らなくなって、断熱材、接着剤、ビニール養生シート、溶剤などが入ってこないか、入ってきても2、3倍に値上がりして手が出ない。塗装工事業の倒産件数は過去最多に迫る可能性もあると警告されています。苦しむ市内事業者に行き渡る支援が必要です。国に要望するとともに、市独自の支援をお願いします。市長答弁、6月10日の全国市長会で、原油価格高騰等を踏まえた地域経済対策の充実強化に関する決議を行い、国や国会議員に要請をしました。市としても原油価格の高騰等を背景とした物価上昇に対する市民や事業者等への支援について国に要望していきます。また、市の独自支援については、現在実施している支援を着実に進めていくとともに、物価動向が市民生活に与える影響や、国や県の動向、 市の財政状況の推移等を慎重に見極めながら判断をしていきたいと考えています。その他の質問項目、学校給食無償化、平和の取り組み、子ども居場所づくり、デマンド交通、ケアマネ殺害事件を受けての対策、放課後児童クラブ運営事業者変更、森林環境整備基金を利用した産業支援。飯倉和樹議員、質問。気候変動への関心が高まっている中、森林整備等のために必要な費用を国民一人一人が負担を分担して森林を支える仕組みとして森林環境税が導入されています。森林が存在しない朝霞市での首都として、国産、県産材の利用促進が想定されます。県内では行田市が県産木材活用促進事業として、新築住宅や木塀に県産木材を使用したり、リフォームに使ったりする場合に補助を出しています。物価高騰における支援策、国産木材の利活用の推進として検討できないでしょうか。総務部長、答弁。森林環境整備基金については、行田市など全国の自治体において、木材の利用促進などの事業で活用していることは把握しています。現在、主に当初予算編成時における新規拡充事業の検討を行う際に、森林環境譲与税活用事業の一覧を示して、活用の有無を確認しています。今後も森林環境整備基金の目的に沿って適切に活用していきたいと考えています。その他の質問項目、自治会・町内会の役割の再点検、納税通知書の仕様変更、各種申請の電子化、令和7年国勢調査の結果、親子連れ投票推進、電子投票の実現。市役所の会長・閉庁時間の変更について、利根川仁志議員、質問。朝霞市では会長時間の見直しが進められ、職員の働き方改革の推進と限られた人員体制の中で持続的に質の高い市民サービスを提供するため、会長時間の短縮を試行的に実施することとしましたが、ともすれば市役所を利用する市民の皆様も変更時間に合わせた利用の変化もあり、市民の方より苦情も聞いております。働き方改革は理解できますが、実際、朝霞市の職員の現状や効果など、会長時間の変更について具体的な背景と対位をお伺いします。総務部長、答弁。会長時間の短縮については、志木市をはじめ県内の多くの自治体が実施していること、また職員の意識調査において、業務の効率化を図るための時間を確保できないという声が多かった背景を踏まえ、職員の働き方改革の推進と業務の効率化を図ることで、職員採用試験において優秀な人材を確保し、限られた人員体制の中で持続的に質の高い市民サービスを提供していくため、試行的に実施することとしました。その他の質問項目、税のあり方、溝沼排水機場完成の現状と今後、マイナンバーカードの活用、一方通行、スクールゾーン設置の条件、地域公共交通の課題。
16、教育環境関係、家庭用 LED 照明灯に補助金を。駒牧陽子議員、質問。電気料金や物価高騰により、多くのご家庭が負担増に直面しております。その中で、家庭用 LED 照明灯への交換は、環境負荷軽減だけでなく、家計負担軽減にもつながり、 LED 化は比較的取り組みやすく、効果も実感しやすい施策であると考えます。従来の蛍光灯ランプは、2027年度末までに、すべての製造・輸出入が禁止されることもあり、家庭向け LED 照明灯の導入支援は、市民がゼロカーボンの推進に参加しやすいため、朝霞市においても導入をしてはいかがでしょうか。市民環境部長答弁。本市では、総エネ・省エネ設備設置費補助制度を実施し、住宅用太陽光発電システムや、低地用蓄電池など、6項目において補助をしていますが、家庭用 LED 照明灯に関する補助は行っていません。しかし、蛍光灯から LED への切り替えは、環境負荷の面や、蛍光灯の製造中止の影響などもあることから、補助対象項目の見直しなど、現状の枠組みの中で検討していきたいと考えています。その他の質問項目。小中学校に冷水給水器の設置を。リトルベビーとその家族への支援。子ども基本法、子どもの声をまちづくりの力に。保育園選考について。子どもの読書活動推進について。岡崎和弘議員、質問。近年、全国的に子どもの読書離れが指摘されています。本を読む力は、学力だけでなく、想像力や表現力、そして物事を深く考える力にもつながる、子どもの成長に欠かせない基礎です。現在、図書館や学校などで、様々な取り組みが行われていますが、子どもたちの付読率は悪化しています。子どもたちに配られているタブレットを活用、朝霞市の電子図書館を利用して、いつでもどこでも本を借りて読むことができる環境を整備していただけないでしょうか。市長答弁。電子図書館の ID を小学生などに提供し、学校の授業などでも活用している自治体があることは承知しています。本市でも現行のシステムの運用方法や必要とされるコンテンツについて検討するとともに、タブレットの活用を学校と調整していきます。その他の質問項目。防災公園の設置を。信号のない横断歩道を目立つように。暗い横断歩道の安全対策。住宅建築の際の歩道確保を。テストの自動採点システムの導入を。遠藤光弘議員、質問。市内中学校を視察し、現場で採点業務の負担を知り、システム導入で効率化が図られ、働き方改革や生徒と向き合う時間の確保につながっていることを確認しました。導入については、各学校の判断と認識していますが、教育委員会が主体的に検討し、学校間格差や保護者負担が生じないよう、環境整備を進めるべきと考えます。また、現在 AI 搭載型ドリルが導入されているが、自動採点システムと同等の効果が得られるのか伺います。学校教育部長答弁。中学校によっては、テストの採点に自動採点システムを導入している学校があるということは把握しています。しかし、市として予算化しているものではありませんので、今後、必要性を見極めていきたいと考えています。また、本市で導入している AI 搭載型ドリルには、教師が作成した問題をテストに取り入れて、自動採点する機能があります。これらの学習アプリも効果的に活用しながら、子どもたちの個別最適な学びの実現と、教職員のさらなる負担軽減を進められるよう支援していきます。その他の質問項目。芸術文化のまちづくりの推進。児童館へピアノ等の設置を。音楽や芸術を感じ、参加できる取り組みを。防災対策の強化。ゴミの捨て方の啓発。 子供の命を守る命の安全教育を。宮林さとみ議員質問。国は命の安全教育を人権と尊厳を基盤とし、子供を被害者にも加害者にも傍観者にもさせないための教育として推進しています。子供たちが自分と相手の心と体を大切にし、困った時には助けを求められる力を育むためにも、この教育はますます重要になっています。命の安全教育を朝霞市としてどのような理念のもとに推進していくのかお伺いします。教育庁答弁。令和5年の教員による性加害事件については、教員が立場を悪用した許されない卑劣な犯行です。学校も教育委員会もここに至った要因等を分析し、再発防止に向けて全力で取り組んできました。また、議会の付帯決議をもとに、朝霞市教職員等による性暴力等の防止等に関する基本的な指針を作成し、4月から施行しており、全学校において発達段階に応じた命の安全教育の実施を指示しています。子どもたちが命と尊厳を守り、安全や安心を確保できる社会の担い手となるよう、自分や相手を大切にするという価値観を育んでいくことが重要であり、子どもたちにこの価値観を醸成し、大切な命を守る取り組みを進めていきます。その他の質問項目。感染症対策について、はしか、RS ウイルス。小中学校で命の授業を。行動における安全対策を。火災予防の本質と控除の意味を考える。田原良議員質問。東京都北区で起きた小学校の火災は記憶に新しいところですが、地震や豪雨等の災害と違い、火災は火の回りが早く、消防士が間に合わないことがあります。火災予防のワンラブの活動から、火災予防教育の本質を考えさせられますが、訓練等を通じて、子どもたちにはどのような力を身につけてほしいかを伺います。また、控除は、自助や共助の力を高めるものでなければならないという視点から、この火災予防教室を補完的に活用してはどうか、市長の考えを伺います。市長答弁。災害や火災はいつどこで発生するかわかりませんので、子どもたちが命を守ることは、日頃からの避難訓練や防災教育の積み重ねが重要であると考えています。どのような状況においても、子どもたち一人一人が危険を察知し、自ら考え、そして冷静に適切に行動できる力を身につけることが大切であると考えています。また、火災予防教室については、様々な学び、防災に関して反復することが大切だと思っています。良いものは取り入れていきたいという考えはありますので、調査研究しながら検討していきたいと思います。その他の質問項目、成年後見制度見直しの閣議決定とこれからの地域共生社会のあり方、学校の負担軽減という側面から見た中央集約型教育センターの活用、朝霞市コミュニティスクール、西さやか議員質問、市内の小中学校全15校に設置されている学校運営協議会ですが、学校ごとに運営を支える人材、地域団体に差がある実業に対しての市の考え、また先進自治体で導入の CS スーパーバイザーと地域学校共同本部が担う役割や、各校が抱える課題についての教育委員会の認識と対応についてお伺いします。学校教育部長答弁。コミュニティスクールの充実にあたり、学校運営協議会委員をはじめ、地域団体や ボランティアなどが学校ごとの課題や地域の実情に応じて学校と地域が連携・協働しながら取り組むことが重要です。活動を支える人材や組織の育成・確保は今後のコミュニティスクールの充実を図りながら進めていきます。なお、CS スーパーバイザーが担う運営支援や研修機能については、教育委員会による委員研修や情報共有等により対応しています。地域学校共同本部が担う学校と地域との連携協働については、各学校が保護者や地域団体等との既存のネットワークを活用しながら、地域の実情に応じて取り組んでいます。教育委員会としても、各学校の取り組みを支援しているところです。その他の質問項目。タバコポイ捨て実態調査。夏休みにおける部活動通学。防犯灯 LED 化による効果。地球温暖化対策と街づくりについて。増田智美議員質問。令和8年2月に市はゼロカーボン宣言を行い、私たちのゼロカーボン3級アクションを作成しました。アクション13に生ゴミを土の栄養に変えようとのアクションがありますが、ゴミ減量に効果のあるコンポストについてや生ゴミの堆肥化、脱炭素化について市として取り組まれていることと、取り組まれている団体や事業所との連携についてのお考えを伺います。市民環境部長答弁。市の取り組みとしては、給食センターや第4、第5、第8小学校の自校式給食から発生する生ごみや残骸を、市内一般廃棄物処理許可業者の大村商事株式会社で、年間約30トン堆肥化しています。また、生ゴミの堆肥化や脱炭素、地球温暖化防止等で一定の成果を出している取り組みについては、市ホームページ等で成果を紹介するなどして、団体や事業所の活動を後押ししていきたいと考えています。その他の質問項目、重層的支援体制整備事業における民間団体との連携について、不登校児童への対応について、須山健雅議員質問。不登校問題は、学業、就職、家庭、生活環境へも影響し、引きこもり、非行、犯罪加担へ発展することも懸念される重要な問題であります。不登校には様々な理由があり、不登校になっている児童生徒について、どのような支援を行っているかお伺いします。対面、人的支援はもちろんのこと、仮想空間、メタバースの利用など、市教育委員会、学校の先生方には、引き続きの支援、対策、啓発、また、国、県と連携し、不登校問題に対応していただくことを望みます。学校教育部長答弁。教室に入りづらさを感じている児童生徒が学校とのつながりを維持し、安心して過ごせるための場所として、各学校に校内教育支援センター、スペシャルサポートルームの整備を進めています。本市では令和7年度より浅香第六小学校に職員を配置し、今年度は小学校では2学期までにすべての学校で開始し、学校独自に実態に応じた支援を行っていきます。中学校では5校中3校が各校の実態に応じた運営、または運営に向けた準備を進めています。また、埼玉県が主催するメタバース空間への参加を周知し、オンライン上の学習や居場所としての機能も活用しながら、多様な学びの機会の確保に努めています。その他の質問項目。移動市役所について。1、来庁困難者への対応の現状について。2、 移動市役所事業の必要性の有無及び課題について。テトルの地域コミュニティへの活用。渡辺隆二議員質問。町内会が主催する夏祭りや防災訓練、子ども会、ラジオ体操といった行事は、子どもと子育て世代を対象としたイベントに該当すると考えます。会報そのものではなく、こうした子ども・子育て世代向けの地域行事の案内、また防災や子どもの見守りに関する情報など、児童・生徒の安全に資する内容に限れば、テトルの導入目的の範囲内での配信の余地があるのではないでしょうか。学校教育部長答弁。テトルの活用については、町内会に加入している世帯のみが参加対象になる場合は当てはまりませんが、参加対象が校区全体の児童生徒や保護者で、イベントの趣旨からも、学校から全保護者宛に案内することが妥当と考えられる場合には、学校の判断により配信の余地はあります。しかし、アプリ内にたくさんのメッセージが表示されてしまうといったお声もいただいていることから、配信の内容や頻度、配信日については精査する必要があります。その他の質問項目。視聴者長寿命化改修工事の入札不調と資材価格急騰を踏まえた計画の再検証について。不登校後の15歳の壁をなくすには、富山真紀議員質問。朝霞市では中学生の不登校がここ数年 7% から 9% 台で約11人から13人に1人の割合です。進学や就職につながらないまま卒業する子や、進学後に孤立・中退する子を誰が支えるのか。卒業後に支援が途切れないよう、学校と福祉の垣根を越えて支える仕組みを作れないでしょうか。学校教育部長答弁。卒業後は義務教育の対象外となり、本人や保護者の同意なく、継続的に状況を把握することは、個人情報保護の観点からも困難であると捉えています。そのため、中学校在学中から進学先や関係機関との連携を図り、支援が途切れないように、丁寧な引き継ぎを行うことを重視しています。今後も、卒業後の支援につながるよう、重層的支援体制整備事業等において、関係各課と連携し対応していきたいと考えています。福祉部長答弁。不登校生徒に対し、卒業後も切れ目のない支援を続けていくことは、引きこもり支援の状況把握に加え、早期支援により状況の深刻化予防も期待できることから、関係部局と連携や調整を図りながら、調査・研究していきます。その他の質問項目。校内の居場所。家族介護者、ケアラー支援。引きこもり対策。孤独・孤立支援と地域の居場所づくり。17、建設関係。ワクワクワゴン・根岸号の今後。本田真紀子議員、質問。5月28日に開催された地域公共交通協議会において、根岸号のルート変更が示されました。新しいルートでの運行開始はいつになりますか？また、新ルート上の住宅地にもバス停を設置してはどうでしょうか？根岸号の本格運行に向けた課題はどのようなことでしょうか？都市建設部長答弁。運行開始時期については、8月に開催予定の地域公共交通協議会において新たなルートについてご説明し、ご承認いただければ、12月から運行ルートを変更したいと考えています。また、既存のバス停のうち、水久保が廃止となることから、代替のバス停について、地域組織や 地域公共交通協議会の意見も踏まえ、検討していきたいと考えています。課題については、実証運行2年目となり、利用者は増加傾向です。しかし、まだ収支率が低い水準であることは課題であると認識しています。その他の質問項目。障害福祉の課題と改善。子ども・若者支援。教育の課題。市民のお出かけを支えるために。地域福祉の展開。バスの空白期間が長期化しませんか？黒川茂議員、質問。6月1日、四季駅から三原、膝折りを通って、朝霞駅に至る、国際工業バス、朝11系統が、平日、1日1往復に減便されました。市役所は、まずは東武バスウエスト、西武バスに運行の継承を打診しています。もし不可能との回答の場合は、ワクワク号の検討、それも不可能なら、ワゴンバスの開設としていますが、それぞれを並行で検討しないと、空白状態が長期化しませんか？また、東武・西武の両社が運行するにしても、沿線の利用喚起が不可欠で、住民組織の立ち上げが必要ではないですか？都市建設部長答弁。現在、西武バス株式会社、および東武バスウエスト株式会社に検討をしていただいているところですので、まずは先方からの回答を待ちたいと考えています。今後、市の対応を検討し始める上で影響があることは間違いないので、回答をいただけない場合は、次回の地域公共交通協議会を8月に予定していますので、そこで検討状況を確認したいと考えています。その他の質問項目。学校現場の教育費予算不足。カーボンニュートラルをどう実現するか。鉄道会社への次回要望事項。駅前駐車場の運営体制と料金変更の問題。18、民生関係。医療的ケア児の災害防災対策の取り組みについて。福川貴子議員、質問。近年、全国各地で地震や豪雨などの自然災害が頻発しており、いつでもどこでも大規模な災害が発生してもおかしくない状況にあります。特に、痰の吸引や経管栄養などの医療的ケアを必要とするお子さんにとっては、災害時における安全確保が極めて重要であり、避難方法や医療機器の管理保護者との連携など、平時からの備えが欠かせません。また、保育所は子どもたちが長時間過ごす生活の場であり、災害発生時には子どもの命を守るための迅速かつ適切な対応が求められます。日頃からの災害対策についてお伺いします。子ども部長答弁。保育園では園ごとに安全計画を作成し、地震や火災などを想定した消火及び避難訓練を毎月実施しています。また、交通機関の麻痺などによりお迎えに来られない場合に備え、水や食料の備蓄を行っています。今年4月に改定した医療的ケア児の保育所等受け入れガイドラインに基づき、医療的ケアの内容や状況に応じた災害時対応マニュアルを個別に作成し、職員や保護者に共有しています。その他の質問項目。デマンド交通についての利用条件は？一般質問終わり。19、議員提出議案1件を審議。議案の件名と用紙は次の通りです。市長の専決処分事項の指定についての一部を改正することについて。原案可決、全会一致。市長の専決処分事項の指定について、第4号中、地方自治法、 第243条の 2-8 第8項を改正に合わせ、第243条の 2-9 第8項に改正するものです。20. 議会からのお知らせ。議会中継、録画配信。市議会では、インターネットで本会議における会議の模様をライブ映像および録画映像により公開しています。ライブ映像と録画映像の QR コードがあります。朝霞市議会中継で検索。議会の詳細は会議録で。市議会の審議内容を詳しくお知りになりたい方は、市政情報コーナー、市役所別館4階のほか、図書館または各公民館図書室で会議録をご覧ください。市ホームページからもご覧いただけます。なお、常任委員会の会議録も図書館または市ホームページからご覧いただけます。今回の会議録は8月下旬に公開を予定しています。会議録の QR コードがあります。または、朝霞市議会会議録で検索。議会の傍聴について。本会議は公開されていて、どなたでも傍聴できます。傍聴は、市議会の活動状況を直接知ることのできる身近な方法です。定例会と臨時会。市議会の会議には、定例会と臨時会があります。定例会は毎年3月、6月、9月、および12月の年4回開催されます。詳細な会期予定については、開会予定日の5日前に開催される議会運営委員会で協議され、協議終了後、朝霞市議会のホームページ等で公表しています。臨時会は次の定例会までの間に議会の議決が必要となる特定の事件に限って召集されるもので、原則として告示された特定事件に限り審議することになります。市議会の召集は市長が行いますが、議会運営委員会の議決を経るか、議員定数の4分の1以上の議員から召集の請求があったときは、市長は臨時会を召集しなければなりません。次回定例会の予定。次回定例会の開会は8月27日木曜午前9時からの予定です。請願は8月20日木曜午後4時までにご提出ください。なお、会長時間変更に伴い、提出期限は午後4時までとなります。議会だより終わり。